軍隊へと編成されて神の証を保護し、地上での神の行動のために戦うことにおいて必要とされる成長と円熟。ローマ数字1、民数記の強調点は、神によってあがなわれ、啓示を受け、訓練されたイスラエル人が、どのようにして軍隊へと編成されて、神の証を保護し、地上での神の行動のために戦ったかということです。A、神によって創造された地は、サタンによって破壊されたので、神は一群れの人々を得て、地上での神の行動のために軍隊へと編成する必要があります。民数記1章3節、あなたとアーロンはイスラエルにおいて20歳以上ですべて兵役に就くことができるものをその部隊ごとに数えなければならない。 B、 民数記が見せていることはどのようにして神が彼のあがなわれた民を軍隊へと編成して神の証を取り囲み保護したかということです。 1、 民数記において特に最初の4つの章においてイスラエル人は神の安排に従って軍隊へと編成されました。2. イスラエルの子たちが軍隊へと編成されるためには数えられる必要がありました。イスラエル人は数えられて初めて軍隊へと編成されることができました。ローマ数字2、兵役に就くためにイスラエル人の男子は少なくても20歳である必要がありました。これは成長や円熟と関係があります。 A、 およそ200万人のイスラエル人がいましたが60万3550人だけが20歳以上であって兵役に就くことができました。 B、 地上には非常に多くの信者がいますがその中の少数の者たちだけが命において円熟しており神の証のために戦うことができます。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。C、 民数記は軍隊に入隊する年齢を述べており、それは20歳以上でした。しかしこの章は、退役する年齢は述べていません。1、 神の軍隊は強力でした。それはちょうどカレブが80代になっても、40代の時と同じように、神の御前で強肩で戦うことができたようにです。2、これが表彰しているのは、私たちが神によって数えられるためには、命と命の円熟の両方を持たなければならないということです。D、民数記によれば、子供も女も数えられませんでした。1、子供は未熟であることを表彰し、女は弱いことを表彰します。2、20歳以上の男子だけが戦いに従事することができたということが表彰するのは、信者たちの間で命において円熟していて強い者たちだけが霊的戦いにおいて戦うことができるということです。E、 数えられた者たちは、モーセ、アロン、十二部族の族長たちによって確証される必要がありました。1、モーセが表彰するのは、キリストが体の頭であって、ご自身の権威を行使するということです。アロンが表彰するのは、キリストが大祭司であって、ご自身の祭司職を執行するということです。十二部族の族長たちが表彰するのは、召会の中の長老たちや導く人たちです。スモール A、これが示していることは、神の民を数えることが、命と命の円熟とに基づいており、また霊的権威によって確証されるということです。B、神の軍隊を編成するためには、命、円熟、霊的権威の確証が必要です。2、イスラエルの子たちは数えられるために、彼らの父祖たちの家族との命の交わりの中にいる必要があり、また命において成長して、20歳という年齢によって表彰される円熟へと至っていなければなりませんでした。ローマ数字3、今日の主の回復には、神の軍隊を編成するために要求される成長と円熟についての緊急の必要があります。私たちは命において成長して円熟へと至る必要があります。 A、 霊的に言って20歳以上の男子が表彰するのは神の民の間で天然の身分にかかわらず霊において強く神聖な命において円熟している者たちです。このような者たちだけが軍隊へと編成されて地上における神の権益と行動のために戦う資格があります。 B、 命の成長とは 神の要素が増し加わること、キリストの身の丈が増し加わること、聖霊の地位が拡大すること、人の要素が減少すること、天然の命が砕かれること、私たちの魂のあらゆる部分が征服されることです。コロサイ2章19節、頭に結びついて、この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。エペソ3章17節、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。し、作り変えられるとは、私たちの天然の命において新陳代謝的に変えられることです。円熟するとは、私たちを変える神聖な命で満たされることです。作り変えの最後の段階が円熟、すなわち命の豊満です。D、新約において円熟という言葉は、信者たちが神の命において完全に成長して完全になるということを指しています。1、私たちは信者として前進して円熟へともたらされ、後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、キリストに対する最も満ち満ちた享受とキリストを獲得することと追い求める必要があります。それは千年王国においてキリストに対する極みに至るまでの享受を持つためです。2、霊的命において円熟するための必要条件は、神聖な命において絶えず成長することです。3、信者たちがキリストの命において成長し、円熟した最終的な結果は、一人の完全に成長した人、すなわち紹介がキリストの体として成長して円熟した人になることです。E、円熟するとは、キリストが私たちのうちに完全に形作られることです。それはまた、私たちが彼の形へと完全に作り変えられたことを意味します。1、私たちが再生された時から、主は私たちの中で働いています。それは私たちが彼の形を持つためです。2、主が彼の形を私たちの中へと完全に作り込んで、主が私たちを通して完全に表現されるとき、私たちは命において円熟します。F、雅歌第3章は私たちに尋ね求める者の円熟を見せています。そして第4章は、意思の服従によって円熟に到達することを説明しています。1、尋ね求める者の円熟の秘訣は、彼女の意思が完全に服従させられ、復活させられたことです。雅歌4章4節、あなたの首は武器蔵のために建てられたダビデの塔のようだ。その上には千の戸建て、すべて勇士の大盾がかけられている。2、首は神のもとに服従している人の意思を表彰します。主は私たちの意思の服従を最も美しいものと考えます。3、まず私たちの意思は服従させられなければなりません。それからそれは復活の中で強くなり、ダビデの塔、霊的戦いのための武器蔵のようになります。エペソ6章10節、最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。4、もし私たちが服従する意思を持つなら、私たちの意思は戦いのためのあらゆる種類の武器を保持するダビデの塔のようになります。
ローマ数字4、神の子供たちは霊的な二十歳という年齢に達するためには、命の経験の最初の3つの段階を経過して第4段階へと入る必要があります。 A、 命の経験の第1段階はキリストの中にあるということです。第2段階はキリストの中に住むということです。第3段階はキリストが私たちの中に生きているということであり、それはまた十字架の段階でもあります。B、 第3段階において、尋ね求める信者たちは、肉、自己、天然の力と能力等を持つ天然の構成を対処します。1、肉は堕落した古い人の総合形、私たちの堕落した存在すべてを指します。A、 肉は古い人を生かし出すことであり、古い人の表現です。 B、 肉は変えたり改善したりすることはできません。こういうわけで、私たちは肉が常に私たちと共にあるという事実を覚えておく必要があります。 C 肉は神の敵の陣営であり、敵の働きの最大の基地です。1肉は私たちの様々な敵の中で第一のものであり、罪やこの世やシャタンの前面で率先し私たちと戦います。2神はシャタンを憎むのと同じように肉を憎みます。神はシャタンを破壊することを願うのと同じように肉を破壊することを願います。2自己は魂の命であり、その重点は人の思想と意見にあります。 A マタイ第16章23節から25節において、3つの用語は互いに関係があります。それは、思い、自分、自己、魂の命です。1、私たちの思いは、私たちの自己の表現であり、私たちの自己は、私たちの魂の命の具体化です。2私たちの魂の命は、私たちの自己において具体化され、また私たちの自己によって生かし出されます。そして私たちの自己は、私たちの思い、考え、思想、観念、意見を通して表現されます。B 自己はサタンの具体化です。自己は魂の中にあるサタンの本質であり、魂を神から独立させ、魂にある自己の意見や自己の意思を表現させます。C 自己は神からの独立を宣言する魂です。3天然の構成は私たちの肉体と精神との能力の集大成です。ピリピ3章3節なぜなら私たちこそ割礼のものであり、神の霊によって仕え、キリストイエスの中で誇り、肉を頼みとしていないからです。10節キリストと彼の復活の力と、彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。A 天然の力と能力には神聖な要素がありません。B 天然の力と能力は神の御心に従ってではなく自分自身で行動します。 C 私たちは自分の天然の能力を持って働くとき、自分自身の栄光を求め、自分自身の願いを満足させます。 D 私たちの天然の力と能力は十字架によって対処されるとき、復活の中で有用になります。C 私たちの霊的な経験と霊的な命の第四段階は最高の段階であり、キリストが私たちの中で完全に成長しています。これは霊的戦いの段階であり、そこにおいてキリストは私たちの中で完全に成長しており、円熟しています。エペソ4章16節この方から、体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。6章13節こういうわけで、神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後も、なお立つことができるためです。1第三段階の終わりでは、私たちは神の形を持って神を表現します。第四段階では、私たちは神の権威を持って神を代行します。2第四段階における命の経験に含まれるのは、体を認識すること、 昇天を認識すること、キリストと共に王として支配すること、霊的戦いに従事すること、キリストの身の丈に満ちることです。3、私たちは体を認識し、体の中で生きるために肉、自己、天然の構成をまず対処しなければなりません。 A、 もし私たちが依然として肉に従って生き、自己の中で生き、天然の能力によって主に仕えるなら、私たちは体を認識することはできません。 B、 私たちの肉が対処され、自己の意見が砕かれ、天然の命が粉砕されて初めて、私たちは内側の神聖な命によって体を認識することができるようになり、また自分が体の主体に過ぎず、私たちの内側の命は独立できないことを認めることができるようになります。 4、 もし私たちが霊的戦いを戦って神の敵を対処したいなら、まず私たちの肉、自己、魂の命を対処しなければなりません。 A、 霊的戦いに従事してサタンを対処し、神のために地を回復するのに必要とされるのは、私たちが神のためにすべてにおいて絶対的になって完全に彼に服従することです。 1、 私たちは自己を保留したり、自己のために少しも留めておいたりすることはできません。 2、 私たちはサタンを対処するとき、完全に自己を捨て去らなければなりません。 B、 教会は霊的戦いに従事し、戦って神の王国をもたらさなければなりません。ローマ数字5、講壇での祈りがもたらしたことは、イスラエルの子たちが数えられ、軍隊が編成されて、地上における神の権益のために戦ったということでした。A、 講壇での祈りの結果として、主は諸教会の生徒たちの軍事人口調査を行います。数えられた者たちは地上での神の行動のために戦う資格があります。第二テモテ2章3節、キリストイエスの良い兵士として私と苦難を共にしなさい。 B、講壇で捧げられる取りなしは、信者たちの成長と円熟のためであり、それによって軍隊が編成されることができます。エペソ4章13節、ついに私たちすべては、その信仰の位置に、また神の御子を知る、全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。6章11節、神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。1、私たちは講壇で祈れば祈るほど円熟する必要が切迫したものであることをますます認識し、また命において成長して延続するために祈ることの緊急性はますます大きくなります。 2、 このような軍隊が編成されて初めて、神はご自身の定められた御旨のために地上で行動することができます。延続した者たちから編成された軍隊がなければ、神は行動することができません。
クルーシャルポイント1、キリストが心の中にホームを作る。アウトライン1、今日の主の回復には神の軍隊を編成するために要求される成長と円熟についての緊急の必要があります。私たちは命において成長して 円熟へと至る必要があります。エペソ3章17節、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。もしあるクリスチャンが命において正常な成長があるなら、あなたが彼の考えに触れるとき、そこに主の味わいを感じるでしょう。あなたが彼の好き嫌いに触れるとき、主の味わいを感じますし、彼が何かを決めたり、選択したりする方法を見ても、やはり主の味わいを感じます。これは彼が彼の霊から彼の思い、感情、意志の中へと、主の霊と命を浸透させているからです。私たちの心はしばしば主に対して閉ざされており、主は私たちの霊の中に監禁されて、出てくることができないほどです。主は私たちの内側におられますが、それはあたかも主が通行禁止という標識によって取り囲まれているかのようです。このように主は私たちの内側で少しも動くことができません。また彼は私たちから出てくる機会が少しもありません。どのようにして私たちは心を主に開くのでしょうか。私たちが決心したり、決定したりするときはいつでも、私たちはまず主に次のように言わなければなりません。おう主よ、私はあなたを愛します。私は喜んであなたを喜ばせます。このような祈りは私たちの意志を主に開きます。一旦私たちの意志が開かれるなら、主はその中へと入られます。さらにまた、私たちが何かを愛したり、欲したりするときはいつでも私たちは少し立ち止まって主に次のように言うべきです。おう主よ、私はあなたを愛します。私はあなたを喜ばせたいです。これは私たちの感情を主に開きます。私たちがこれを行うとき、主は確かに私たちの感情の中へと入られるでしょう。同様に私たちがあることについて考え始めるときはいつでも、私たちは考えることを少しやめて、主に次のように言うべきです。おう主よ、私はあなたを愛します。私はあなたを喜ばせたいです。このように言うことは、私たちの思いを主に開かせ、この開くことを通して、主は私たちの思いの中へと入ることができるでしょう。敵よ、新人編。神のエコノミーは、まずキリストをあなたの霊の中に分与し、あなたの霊を再生します。その後、霊の中のキリストは、魂の各部分、思い、感情、意志に拡大します。最終的にキリストは体にまで広がります。このためにあなたは霊を活用する人、思いと感情と意志を主に開いている人であるべきです。あなたの思い、感情、意志の中に主に入っていただくため、あなたは日常生活で次のような簡単で短い祈りを訓練してください。思い、おう主イエスよ、私が考えることの中にあなたが入ってください。私の思いをあなたに開きます。あなたが私の霊から思いに広がってください。私が自分だけで考えることから救ってください。主よ、あなたを愛し、あなたの分与に開きます。アーメン。感情。おう主イエスよ、あなたを愛します。私が人を愛することの中に、あなたの臨在がありますように。私は自分の感情をあなたに開き、あなたを迎え入れます。私はあなたが愛するものを愛し、あなたが憎むものを憎むべきです。私の愛の中にあなたが入ってきてください。意志、おう主イエスよ。私の頑固な意志を対処して、 柔軟な意志にしてください。頑固な意志はあなたに開いておらず、サタンにすぐ降伏してしまう意志です。私が神の御心を選び、実行するため、私の意志をあなたに開きます。クルーシャルポイント、括弧2、服従を学び、成長する。画家4章4節、あなたの首は武器蔵のために建てられたダビデの塔のようだ。その上には千の戸建て、すべて勇士の大建てが建てられている。エペソ6章10節、最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。アウトライン1、尋ね求める者の円熟の秘訣は、彼女の意志が完全に服従させられ、復活させられたことです。アウトライン2、首は神のもとに服している人の意志を表彰します。主は私たちの意志の服従を最も美しいものと考えます。アウトライン3、まず私たちの意志は服従させられなければなりません。それからそれは復活の中で強くなり、ダビデの塔、霊的戦いのための武器蔵のようになります。アウトライン4、もし私たちが服従する意志を持つなら、私たちの意志は戦いのためのあらゆる種類の武器を保持するダビデの塔のようになります。まず私たちの意志が服従させられなければなりません。そうすれば私たちの意志は復活させられて、ダビデの塔のように霊的戦いのための武器蔵となるでしょう。霊的戦いのための武器はすべて私たちの服従させられ、復活させられた意志の中に保管されています。もし私たちの意志が主によって服従させられたことが一度もないなら、それは霊的戦いのためのすべての武器を保持する強い武器蔵では決してありえません。すべての武器は大部分が防御のためであって、攻撃のためではありません。重要なのは出て行って戦うことではなく、立って抵抗することです。戸建てや大建てはすべて防御するためであって、それは立つためのものです。霊的戦いの中では、私たちは主に攻撃するのではなく、防御するのであって、敵のすべての悪魔的で狡猾な攻撃に敵対して立つのです。エペソ6章に述べられている武具の項目の大部分もまた防御のためのものです。私たちは実はあまり戦う必要がありません。なぜなら、主はすでに戦いに勝利を得たからです。私たちはただ立って、敵のすべての攻撃に抵抗する必要があります。敵の矢から私たちを守る、戸建てと大建てはこの塔の中に保管されています。この塔は主を尋ね求める者の服従させられ、復活させられた意志です。これが命における真の円熟です。服従させられていない意志は一面において頑固であり、もう一面において軟弱です。敵が来ると頑固で服従させられていない意志は常に無条件で降伏します。私たちは皆このことを自分自身の経験によって知っています。服従の事柄において頑固である姉妹たちは敵が攻撃するとき第一に降伏する者たちです。適用青少年大学生編。青少年の皆さんは成長し円熟に至るため、あなたの意志が完全に服従させられることを学んでください。あなたが直面しているあらゆる環境は、神があなたの益のためにアレンジしてくださいました。そして神は両親、先生などの代理権威もアレンジしています。あなたが神の秩序の中で正しく学び祝福されるために、 代理権威や環境上の主の導きに服することを学んでください。思春期は成長する段階であり、それゆえに不安定な時期でもあります。ですからあなたは時には感情的になり反逆することもあるでしょう。あなたは若い時から消極面では反逆の源は肉の中の罪、サタンであることを認識してください。積極面では精霊の管理のもとでの神の懲らしめ、教育、砕きはあなたの益のためであることを認識してください。服従すればあなたは成長することができます。サタンはそれを知っているので、あなたが反逆的になるように働いているのです。主の恵みと憐れみに頼って、若い時から服することを学ぶことができますように。ヘブル12章9節。さらに肉の父は私たちを取り扱うものであるのに、私たちは彼らを敬ったのであれば、まして霊の父にはなおさら服従し、そして生きないでしょうか。10節。肉の父は自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために私たちが彼のせいに預かるようにと取り扱われるのです。11節、どの取り扱いもその時は喜ばしいこととは思われず、むしろ苦しいことと思われます。しかし、後になるとそれによって訓練された者たちに、平安の義の実を結ばせます。ローマ8章27節、心を探る方は、その霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、彼は神に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。祈り、おう主イエスよ、私は反逆的な思想や感情がサタンからであることを知りました。私の両親や先生などの代理権威は、私の益のために神によってアレンジされました。神に感謝します。服従することを学ばなければ、私は成長して前進することができません。将来、神にとっても人にとっても役に立つ人になるため、服従することを学ばせてください。私の意志の中の反逆的で服さないものを取り除いてください。服従した意志を持って神のためにサタンに敵対して戦います。主の御名の中で祈り求めます。アーメン。
クーシャーポイント3、天然の命が対処されてバイタルパートナーと共にキリストの体の生活を実行する。エペソ 4-16、 この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の努力に応じた活動を通して結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。 6-13、 こういうわけで神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。アウトライン1、私たちの霊的な経験と霊的な命の第4段階は最高の段階であり、キリストが私たちの中で完全に成長しています。これは霊的戦いの段階であり、そこにおいてキリストは私たちの中で完全に成長しており、円熟しています。アウトライン2、私たちの肉が対処され、自己の意見が砕かれ、天然の命が粉砕されて初めて私たちは内側の神聖な命によって体を認識することができるようになり、また
自分が体の主体に過ぎず、私たちの内側の命は独立できないことを認めることができるようになります。アウトライン3。もし私たちが霊的戦いを戦って神の敵を対処しないなら、まず私たちの肉、自己、魂の命を対処しなければなりません。アウトライン4。霊的戦いに従事してサタンを対処し、神のために地を回復するのに必要とされるのは、私たちが神のためにすべてにおいて絶対的になって完全に彼に服従することです。聖書と私たちの経験は、私たち一人一人はキリストの主体ですが、私たち一人一人の中にある命は主体の命ではなく体の命であるということを証明しています。私たちの体のそれぞれの主体は同じ命に、すなわち体全体の命に、他のすべての主体と共に扱っているのです。同じようにキリストの体の中で一つの主体が体に結合されているとき、または体と交わりがあるとき、彼の命は体の命であり、体の命は彼の命です。他の主体から分離したりすることは彼にとっては無益なことです。それは区別することも分離することもできません。私たちを共に結合しキリストの体とするのはこの命です。しかしながら、これらのことは私たちが自己の問題を完全に対処する以前には経験することができません。もし私たちが依然として肉に従って生きており、まだ自分自身の中に生きていて、天然の能力に主に仕えているなら、私たちのうちにいますキリストご自身である体の命は表される道がありません。また私たちが体を認識する道もありません。私たちが肉によって生きれば生きるほど体の支援の必要を感じません。私たちが思考の意見によって生きると、私たちは紹介の支えの必要を見ないでしょう。私たちが天然の能力で使えると、私たちは死体の組み合わせの必要を感じません。私たちの肉が対処され、自己の意見が砕かれ、天然の命が粉砕されて初めて、私たちの内側の命は体の命であり死体である。私たちは体から独立できないことを認識するでしょう。それゆえ、この命が他のすべての死体との交わりと結合することを要求します。そして私たちをその交わりの中へともたらし、共に結合する経験へともたらします。体に関して少し認識が出始め、霊的戦いに従事するように、資格つけられるのはこの時です。適用青年在職大学院生編。あなたはビジネスパーソン、あるいは大学院生として、天然の能力、自信、個人主義が対処され、砕かれる必要があります。それはあなたを通して神の祝福がもたらされるためです。天然の能力や自信があると自分に頼っているので、キリストと紹介に頼りません。そうであれば当然、あなたのビジネスライフに神の祝福をもたらすことはできません。また天然の命が対処されて初めて体を認識し、 自分が体の一主体であるので、体に依存しなければ死んでしまうことを知ります。さらに、この体は霊的な戦いに従事します。個人でサタンと戦うことのできる人は誰もおりません。ですから、次のような順番になります。1. 毎日紹介生活の中で主を享受し、主に仕える。2. 天然の命が粉砕される。3. 内側の命が体の命であり、自分が体の主体に過ぎないことを認識する。4. 体の中で神のためにサタンに敵対して戦う。5. 神のために地を回復し、キリストの再来を準備する。ビジネスライフにおいて、あなたはバイタルパートナーに依存し、開いて交わり、祈ってもらう必要があります。彼らはビジネス上に細かいことはわからなくても、問題のアウトラインと論点を大まかに説明し、祈ってもらう必要があります。このような交わりは、一般の集会の中で交わるのではなく、家庭集会や一対一の交わりの中で行います。しかし、あなたの天然の力が対処されていなければ、バイタルパートナーに開くこともできません。そうであれば、実行上あなたは体から離れた主体となるので、体を通して神の豊かな祝福に預かることは不可能です。体のビジョンを見て天然の命を対処し、体の生活を送り、ビジネスライフや研究生活で神の祝福があなたを通してもたらされますように。例えば、会社で上司や同僚があなたの霊的な益のために神によってアレンジされています。しかし、あなたは天然の命が対処されていないので、神に服さず、神を逆恨みしてしまいます。あなたは自分に何が最適なのかを理解できませんが、神はご存知です。神に自分を委ね、神に服し、キリストの体を実行するためにバイタルパートナーに依存して、十字架を負って天然の命を対処し、前進すれば、あなたは神の大きな祝福を見ることができるでしょう。祈り、おう、主イエスよ、私はあなたを愛します。キリストの体が単なるスローガンにならないように、私の天然の力、能力、自信は完全に対処されなければなりません。十字架がなければ復活がないように、天然の命を否まなければ、体からの祝福に預かることはできません。さらに、体が実行上現れてることができれば、霊的な戦いがあり、サタンは隅に追いやられ、恥ずかしめられ、地が神のために回復されることができます。ハレルヤ。